Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
さあ、じゃあ今日のゲストを紹介させてください。今日はですね、武蔵野市議会議員の、宮代和俊さんをゲストにお招きして、武蔵野市が抱えている現在の課題と3月の一般質問についていろいろと伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。何ヶ月ぶりだろう。3ヶ月ぶりぐらいですね。そ
う
ですね。
はい、もうシーズンものになってますよね。一般質問の前はもう宮代さんが来るみたいな。
こっちも楽しみにしてます、
ね。なるほど。3月にですね、一般質問を迎えるわけなんですけど、3月の一般質問って実はあれなんですよね。議員1年目の最後の一般質問になるんですよね。
ちょっと詳しく言うと、実は私は今回は一般質問ではないんです。
お、
そうなんですよ。今年が明けて2020年になりました。
はいはいはい。
議会は、年度ではなく年で動いているので、そうなんです。だから今回が2020年第一定例会になります。議会の第1回目になって、そうすると、市長さんが、施政方針演説を冒頭にやって、うん、で我々各会派は代表質問をやります。
やばいですね。一般質問とはちょっとグレードが違いますね。
グレードかどうかわからないですけど呼び方が違っていて、
はいはい、
で、要するに施政方針全体に関することを議論しましょうという、でこれの最大の特徴は通告なしなんです。
ほう、
を何を聞いてもいい。もちろん施政方針演説に関わることじゃなきゃダメで、はいはい、あまりそこで細かい数字のことが聞いたり、うんうん、市長これ知ってるみたいないじめ問題みたいなのはなし、
はいはい、
もちろんもちろん、はいはいはい、だけどこれをやりますって言って市長に最初に準備をさせるっていうチャンスを与えずに、うん、いきなり当日にガチンコで行くっていう、うん、そういう企画
じゃない企画なんですね
なんです。
そういう感じなんですね。
で一方、その後に続く一般質問は普通通りあるんですけど、うん、はい、代表質問した各会派の代表者は一般質問は出られないというルールになってます、
うんうん、あ、そうなんです
か。そういうことなんです、はい、ということを最近知りました
じゃあ宮代さんは今回じゃあ代表質問に臨
むというわけですね。ワクワク働くの代表の代表質問ということで出ます、う
ん、なるほど、
はい。
どういう質問をするのかなかなか楽しみですけ
どね。
作戦はちょっと明かせないですね。
そうですね。これはちょっと今回は言えません。
言えないですね。
そうですね。ちょっとね、ネタバレはちょっと
せっかくだから
ね。ネタバレはできないですね。なるほど。はい、じゃあ初のその代表質問に臨むというわけですね。
はい、
なるほど。意気込みはね、十分伝わりました、ね。
いやー、伝わってまいりました。素晴らしい。
品川さんはどんな感じで臨もうと思われてますか。
そうですね。私は、会派の代表は、代表に代表質問していただいて、うん、私は普通に一般質問に臨みたいと思ってるんですけど、はい、その議員1年目最後の一般質問っていうことで、あまりそこまで考えて深くあ最後の一般質問だっていうふうには考えてなかったんですよね。
もう自然体で臨まれてる感じですね。
自然体で、はいはい、あ次の一般質問どうしようかなっていうので、
もうどう攻めようかなっていうのをちょっと日々考えてらっしゃるんですね。
そうですね。結構やっぱり次で4回目にはなりますけど、
はいはい、
本会議場でのこう質問ってすごくやっぱり緊張しますし、
はいはい、
中でのこう最初に通告した質問っていうのは登壇して、うん、文章を読みながらやったりもできるんですけど、議席に戻っての再質問っていうのは本当にその市長、はいはい、党のこうガチンコのやり取りといいますか、うん、そういった形になりますので、そこに対していかにこう二の矢三の矢を打てていけるかっていうのが本当課題だなって感じてます。
二の矢三の矢ってなかなかねなんかおやる気がちょっと伝わりますね。
はい、やる気はあるんですけどね
まあね、なかなかね相手があってのことなんで大変でしょうけど ね、
そうです
ね、
はい、うん、
まあ、今日はですね1年目の最後を迎えようとしているお二人にですね、
はい、
ちょっと2つテーマでお話を伺っていきたいなと思ってます、はい、1つはですね、多分1年議員をやられてきていろいろ見えている武蔵野市が抱えている課題、
うん、
お二人がそれぞれ認識しているですね課題について伺いたいなというふうに思っていますが、まず宮代さんですね、
はい、
まず武蔵野市が抱えている課題っていろいろあると思うんですけど、うん、はい、宮代さんが感じている武蔵野市の課題って何ですかね。
はい、もう ずっと一番最初の1回目、去年の第2定例会、私にとっての初めての議会から、はい、まあ、たまたまなんですけど、うん、コンセンサス、合意形成っていうのが私にとっての大きなテーマで、はいはい、その行政と政治っていうものの意味っていうのを、なんかこう一般市民時代、はい、サラリーマン時代からずっとそういう目で見ていて、うん、そこを自分として、追求していきたいなっていうふうに思ってたんですね、
はいはい、
でそしたらたまたまですけど、まんまとずれてるっていうことがすごい分かって、これが大きな課題だと思います、うん、あらゆる場面において、うん、行政と市民の皆さんの意識はずれていて、うん、でやはり、古い日本人体質、うん、要するに日本の国は官僚が、管理をしていて、うん、市民はあまり詳しいことは知りすぎなくていいと、うん、でだから全部この官僚がちゃんとやるから任せとけっていう風にして、まあ、戦後の復興からずっとこう経済成長時代もずっとそういう風にしてやってきたのが、いまだに官僚側にはその意識があるなと、行政武蔵野市の市役所の職員の皆さんにもやはりどうしてもそういうところが残っているなというのをすごく感じます。だからあまりちゃんと説明しようとしない、これが一番大きな課題だと思います。これだけの、情報か課題っていうか情報がいっぱい巷にある時代、うんうんうん、で市民もいろんな手法でいろんなことを調べることができるので、うんうんうん、こう適当にかわそうと行政側がしても、うん、調べたい人はちゃんと調べることができてしまうんですね。
そうですね、
うん、その知識だったり、うんうん、いわゆる情報だったりっていうものを入手することができるようになるので、うんうんうん、まやかしはまやかされないっていう風になってきてることを、うんうんうん、もう少し真摯に受け止めてほしいなというふうに思いますね。そこが一番やっぱり全ての課題、そのいろいろ個別の、例えばその育児、保育の問題であったり、うんうん、福祉の高齢者の福祉の問題であったり、うんうん、あるいは、ファシリティマネジメント、インフラの整備の問題であったり、うんうん、今大きいのは学校施設の改築の問題であったりで、いろんな全ての個別の課題について共通にそのコミュニケーションのやり方にいろんな部分は課題が見えてきているなというふうに私は感じています。
なるほど。一方でですね、武蔵野市はコミュニティをすごい大切にする文化があるので、はいはい、その市民の方に、その、なんだろうな、意見を求めたりとかっていうのを活発にやってたりするかと思うんですけど、それが機能してないといいんですか。
まあ、機能していないというと、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、確かにパブコメ、パブリックコメントを取ったり、市民との意見交換会をやったりという、形の上でのそういうやり取りはあるんですけど、はいはいはい、そこでその全部相手が腹を割って、まあ、全てとは言わないですけど、腹を割って、そうさっき品川さんの話で出ましたけど、寄り添って会話をできるかっていうと、必ずしもそうでない場面が多いなというふうに感じることがあります、
なるほど、じゃあそれが、形骸化してしまっている
感じはします、
部分があるということですね、
はい、市民参加っていう意味でいく、その武蔵野の言う市民参加っていう部分というのは、行政とのやり取りの市民参加ではなくて、市民の自主的な活動はやはりなかなかそういうところは定着してるかなと。各コミュニティのコミュニティ協議会っていうのがあって、例えばコミュニティセンター、コミセンの運営もそのコミュニティ協議会が自主的にありますと、そこには行政があるルールを持ち込んで、ガシガシ固めないで自分たちでやっていく、でそういうことができる力は十分にある、そこはできてると思うんですよ。だけど行政とのやり取りにおけるその市民参加のやり方っていうか効果っていうのはまだ十分じゃないかなと。一応聞き置くみたいな、豪華一膳みたいになってる、ただ聞き置かれちゃってる場面っていうのが割と多いんじゃないかなっていうふうに感じることがありますね、
なるほど。難しい課題ですけどね。
難しいですけどね。 あとなんかこう熱くないね。
熱くない
最近の行政パーソン、もう俺が一肌脱いで私がやるから任せといて、もうこの課題についてはもうどうであれ行政パーソンとしてちゃんとやりきるから、っていう、だからみんな意見を聞かせてよっていう、なんかそういう、ちょっと芝居っぽいけど熱いものがあまり感じなくて、なんとなくこうことが大きくならないように、ちっちゃくまとめようとするような感じっていうところはありますね。
なるほど。まあいろいろな複合的な問題があるんで、なかなか難しい部分でありますけどね。
ね、
ま あでも少しずつまずはやっぱ情報開示していく、はい、それからあのそういう土壌がせっかくね武蔵野市はあるので形骸化しないでなんか少しでもねあの変えていけばだいぶ変わっていくと思うのでね、篠川さんはどう考えてますか。
そうですね、まあ、宮代さんが今おっしゃってたことは本当に私も武蔵野市の課題だなと思ってますし、うん、あのそれプラス私がこの、まあ、10ヶ月やってきた中で、うん、これが一番の課題なのかっていうと難しいんですが、うん、やっぱり武蔵野市って財政力が豊かなところなの で、うん、あの言い方悪いですけどお金で解決できることもとってもあって、
はいはい、
そのお金がこう財政力が豊かなあゆえにこう工夫こうやっぱり地方の都市ってその、まあ、人も少なくなってきてますし、うん、その中でこう税収っていうのが少なくなってきてる中で本当にいろんなことに対して工夫してやっていこうっていう、うん、あのことがやっぱり視察行ったりするとすごく見られて、うん、さっき宮代さんがおっしゃってたようにこう職員さんの熱意っていうのがその武蔵野市と他市 その地方の職員さんでこう話ちょっと聞いて比べると、まあ暑いな暑いもの持ってるなっていうのは本当に地方の職員さんすごく感じるんですよね。目の輝きとか、うんうんうん、あ本当に街をこう良くしていこうっていう思いに溢れてるなっていうのをとっても感じたことがこうやっぱり視察行ったりすると何度もありまして、まあ、だからって武蔵野市の職員の方がその熱意がないとかその輝いてないとかいうわけではないんですけれど、うんうん、やっぱり何かちょっと差を感じると言いますか。でこう行財政改革私なんかこう訴えていきたいんですけれども、うん、そのお金の配分の仕方とか、うん、そういうのすごく気になって訴えてもやっぱり、そこをやる必要があるかっていうのをどこまで感じてるかっていうのが
なるほどね、はいはい、うん、
まあなんやかんややっぱりお金はあるし、うん、予算もつけられるのでこういその本当に市民にとって必要なサービスかっていうと、まあ、分からないところに対してもあの、うん、事業として行っているところっていうのが実はあるんじゃないかなっていうのは、うん、とってもありますね、うん、かつその武蔵野市はあの財政援助収支団体っていうのが、うん、あの団体数としては多摩26市の中でもトップクラスで10団体以上あるんですね、
うん、はいはい、
多摩26市の中での財援団体の平均設置数って 2.6 とかそのぐらいなんですよ。
もうはるかに多いですね。
そうなんですよね。その財源団体に対して使ってるお金っていうのも60億ぐらい使ってまして、
はあ、はいはい、
そういったことを考えるとその本当にそこまでかけなきゃいけないことなのかっていうのもやっぱり出てきてしまいますし、うん、でもまあ市民サービス文化の醸成とかそういったことには必要なんですよって言って何十億もかけてる。それはもっとかけるべきところがあるんじゃないかなっていうふうに私は考えてしまうんですけれど、うん、まあそれはそれっていうふうにやっぱり職員さんというかやっぱり行政としては考えてますよね、うん、そうですね、まあ教育もそうですし障害者支援とかもそうなんですけれど、実際にこうまあ、予算がないというか財源に限りがあるのでなかなかそこまでは手が出せないんですって言ってこう辛い思いをされている市民の方とかもいらっしゃるので、うんうんうん、やっぱりそういったところに対してどうやってこうお金の配分していくかっていうのをもっと真摯に考えていただきたいなっていうのはすごくあるところですね、うん、なのでそういったところは私としてはやっぱ課題感としてはあるな、うん、なかなか難しい、
ね、配分っていうのが行政の、うん、もう最も大事な、
そうですね、
仕事だもんね、
う
ん、
やっぱり富の再分配っていうのをどういうふうにやっていくかっていうところに対しての考え方、
うん、そうです、うん、でここに主役がいたら必ずやいると思うんだけど、うん、武蔵野市は、財政は豊かではないと私は思っている、うん、最近の夏尾先生の主張なんですよ。
なるほど、
うんうん、もう何でも金があると言うなと、うん、むっちゃ怒ってます、
うんうん、
要するに彼女が最も若い議員で、うん、武蔵野市の一番遠い将来に一番近い存在の人間、うんうんうん、から見るとこの今適当なお金の使われ方をして将来の自分たちの時代にお金がなくなるのは困るっていうふうに言ってます最近。
いやまさにその通りですね、
うんうんうんうん、そうなんだよね、
はい、
こだから例えばさっきも最近の大きな課題は、うん、公立学校小中学校の建て替えをこれから15年ぐらいかかるのかな、はい、計画から始めてずっと順番にやっていくっていうその間に そのお金すらちゃんと全部本当に手当てできてるのかっていう、うん、すごいですよ、額のオーダー1000億とかそういう全部のトータルだとね、うんうんうん、それを本当に基金なんか400億ぐらいしかないんだっけ、
そんなにないですね、120何億ですね、
そうか、うん、そうすると全然足りなくて、
全然足りてない、
毎年毎年、
ね、
毎年毎年その中から捻出して、うん、一般家計の中から捻出して、うん、そこに当てながら事業をやっていくことになるんだけど、うん、それ割と本当に定量的に大きな額だと思います、
うん、
そうすると、そうすると他をどんどん食っていくわけで、うん、でまあ当然大事なことだからやらなきゃいけないのは分かってるけど、うん、だから今の 1.52 っていう単税力、うん、財政力指数がこのままずっと続くっては言えないはずなのに、
うん、
いつも話題っていう会話は、うちは財政力指数高いですってい
う
前提なんですね、
う
ん、そろそろ変えなきゃいけないかな、
なるほどね、まあ、やっぱお金があるっていうところが根本的にちょっと良くない方向に動いてる感じですよね。なんか一時期あの仮想通貨で儲かった人が何でもかんでもあの手広く使ってしまって、それがずっと続くもんだと思っていたけど、いざバブルが弾けると困ったみたいな、別にそうお金持っちゃうと何かに目標を持って使うっていうよりは手広く使っちゃうことが多いじゃないですか。なんかそういうように見えますけどね、旗から見てる。
確かにイメージですね、やっぱり私が持ったのも、うんうん、
そうですね、お金ってそんな毎回同じようにあるわけではないんで、
そうなんですよね、
やっぱ方向性決めて使っていかないとブレるよねっていうのはその通りですよね、
本当にそうだと思います、う
ん、なるほど、2人とも大きい課題がちょっと見えてきたっていう感じですね、うん、そこをねこれから乗り越えていくのなかなか大変だと思いますけど、継続して、
はい、
ぜひあの訴えていってください、
はい
はい、では2番目のテーマですね、
はい、
議員1年目最後になると思うんですけども、今年初の、まあ、宮代さんは代表質問で、品川さんは最後の一般質問という形になるんですけども、まあ、どのようなテーマで質問をするのかとか、それからあのなんか今までの一般質問とかそういった反省点を踏まえて今回どうやって臨むのかとかっていうようなところをちょっとぜひ知りたいなと思っています、う
ん
う
ん、出たな今までの一般質問の反省、前回もう本田さんにもうボロクソ言われたっていうか
大笑いされた、
そう盛りすぎよって言われて、
あのね宮代さんのね一般質問はねまあ分かりやすい、この人は
そう、うんうんうん、
なんだろう、小学生みたいなんですよね、あの興味があることがずらーって一般質問に書いてあって、ああ宮代さんは今ここに課題を持ってるんだなっていうのが一般質問の中から見えるんですよ、
まあまあまあ、
でも取ってつけたかのようになんか一文だけ違うのがあると、あこれは多分全体のバランスを取ってつけたんだなとか
前回の
そんなに分かりやすい感じじゃない、
分かりやすい
4定でやったもうあの教育長と話したい宮代くんは、
そう
もうドドドドドって教育番組やって、
教育関係がもう9割の、うん、残り1割はもうなんかね、
あの
お情けというか
外観だったりその女子大通りのとかって
なん
か
また
そうそうそう、あの合意形成を一応つけておいた、それはねあれはね市長に対する配慮なんだよ、
なるほどね
そうそう市長もね喋る時間がないと困るよねっていう、
うんうんうん、
それを僕は露骨にやったら井上さんに思いっきり笑われたっていう
分かりやすすぎますね
素晴らしい、でもある意味、
うん、そうそうというね前回 の問題点が前回あったんで
問題点
今回どんな感じで進めていくんですかね、
僕は先ほど申し上げたようにあの代表質問なので、
はいはい、
テーマはあまり絞りすぎてはいけないというふうになっていますから、全体言われると思います。でそういう意味では今一番大きな問題として合意形成あるよねっていう話をしましたんで、うん、まあ速攻、
なるほど、品川さんはいかがですか、
う
ん、
そうですね、私の場合はやっぱり IT 関連に絡めての質問っていうのをやっていけたらいいなっていうのは思ってるんですね、
うんうん、
で今回については学校にですねパソコン1人1台配られるっていう国の政策で出ましたので、うんうん、まあ、それに対してこうどのように対応していくかっていう点、うん、とあと今年度、来年度、4月からですねプログラミング教育っていうのが、はいはい、全校で実施されるようになってきますので、うん、それをやっぱりどのように先生たちは対応できるのかっていうのをすごく気になってるところですね、そういうところをちょっと一つのテーマに、うんうん、質問を作っていきたいなって思ってます、
なるほど、 ちょうど今時代の変化の端境期なので、その旧体制とこれからなきゃいけない新体制のせめぎ合いというか、
そうなんですよね、
そのバランスがなかなか難しいですよね。
バランスが本当そうですね、やっぱりガラッとも変えられないし、
はいはい、
でもガラッと変えるぐらいの勢いでやっていかないと、やっぱり今ってスピードが速いので、変化のスピードが速いので置いていかれちゃうんですよ ね、
そうですね。
さっき宮代さんもおっしゃってましたけど、そのどんどんもう遅れてってしまうではないかっていうのはとっても感じているところです、うん、なので新しいことに挑戦していくっていう意気込みでやっていくことが必要だと思うんですけれど、ここってまたちょっと武蔵野市の課題だなって思うところは、あの先にはいかない、遅れもせず先にも行かず、まあ、真ん中の中間策をやっていくっていうスタンスであるのですね、うんうん、武蔵野市って、うん、なので、まあ、それってすごくまあ安全なやり方だなとは思うんですけれど、うん、それが果たしてこれからのこの社会のスピードの中でどう機能うまく機能できるのかっていうのはやっぱりちょっと疑問だなっていうふうに感じてますね。
なるほど、まあ、その問題定義もわかりますね、
うん
うん
うん、なので、まあ、そういうところもちょっと小出しに、まあ、市長のお考えっていうのをこう聞いていけたらなとは思いますね。やっぱりこの1年そのこれまでの3回でやってきた中での課題っていうのを自分の中でどう最後の一般質問で改めて質問できるかっていうのは、もしかしたら今回、やっていきやすいというか、やりそういうテーマでやっていくっていうのもすごくいいのかなってちょっと今話してて思いました。
あ、なるほど。今日は大事な日だよね。仕事の、ね、仕方はどうしても表に出ているその例えば議会の一般質問だったりっていうところが目につきますけど、はいはい、実は議員ってそこだけで仕事をしてるんじゃなくて、うん、職員の市役所の職員の皆さんと直接話をする機会ってあるんですよね、うんうん、チャンスっていうか、そのこちらからお願いをすると、うん、ある意味とっても丁寧に対応してきます、うんうんうん、当然のことながら、
うんうん、
で会おうと思えば部長課長クラスとも、会って直接話もできるって、
うんうん、
一般質問でそれを取り上げてそこで表舞台でやるかどうかは別として、うんうんうん、いろんな提案をその、はい、役所に直接ぶつけていくっていうことも可能で、割といいことをこちらが言うとスッと拾われる場面もあるようで、
はいはい
はい、まあ前夏夫さんもその話してたけど、
うん、
割とずるくて、うん、自分たちが気づいたように拾われてることがあるんですよ、
はいはいはい、
っていう話この前してましたよね。
そう
そうそう、言いに行ってこんなのいいと思いますよって言ったら、その時はうんうんなんて聞いてたくせに全然違う資料の中にこっそりそれが拾われていてっていうことが割とあるので、
はい、
そういう意味ではその、まあ、寄り添うということは それがいいのかどうかちょっと、まあ、ちょっと分かんないですけど、大事な仕事だと思います、
うんうんうん、
何でもかんでも一般質問に、
ね、そうですね、
出すんじゃなくて、
そうそうそう、うん、そのやっぱりその一般質問の前段階でのやっぱり意見交換とか、その中で伝えられることを伝えてっていうのをやっていくと、もう計画に入っていったりっていうのももちろんあって、うんうんうんうん、私今回そういったのが、まあ、前回かあったんですけど、うんうん、情報管理課の方といろんな意見交換してた時に、うん、市民アンケートっていうのを情報管理の点でのに特化した市民アンケートっていうのを取ることがあるんですね、
はいはいはいはい、
そこでアンケート内容を見せてもらって、こういった内容を入れた方がいいんじゃないですかっていう、まあ、行政手続きの電子化について の、うん、必要性についてっていうのをこう入れた方がいいんじゃないかっていうのを言ったことがあったんですけど、そしたら取り上げてくれて入れてくださって、うんうんうん、結局アンケートですごく回答率が一番高かった、必要性を感じるっていうアンケート結果が出たんですね、
うん、
やっぱりそれってこういった意見をこう交換した中で出てきたことですし、うん、それを実際反映してもらってっていうのはそういう一般質問ではできないやり方なんですよね。市民ニーズっていうのをちゃんと把握するっていう点では、議員がやっぱり職員さんともっと交流していろんな意見を交換していく中で、彼らがやってくれてる事業に対してこう改善策っていうのはどんどんこう生まれていくと思いますし、そういったことを本当に議員の仕事としてはとても重要なんだろうなっていうのを思いましたね。こういう意見交換した中で、あ、ちゃんと取り上げてくれるんだっていうのは、
役所の皆さんにとっても、うん、そういう自分たちが見えない、うん、気づかないところを、うん、まあ石川さんもその道はプロですからね、
はいはいはい、
行政の中にもいなかったんだと思うので、うん、その視点に行き着かなかったので、うん、すごく有効な仕事で、うん、だけどそれを例えばなんかこう少し形を変えて一般質問出しても、うん、市長がいや品川さんのおかげでありがとうございましたとは言わないんですよ、
う
ん、
そうですね、
そういう質問って言わないんですよ。そうそうそう、でこれはねなんか割と政局、うん、政治的な場面になっていて、うんうん、自分の与党が言ってると、うんうんうん、ニコニコしていい答えをして、うんうん、もともと嫌いな会派が言ってると、うん、常に喧嘩をしなっていう、ね、そういう議会になっちゃってるんだよね、うん、一般質問がね、うん、そこはちょっとね、
そうですね、変
わってほしい、建設的な、ね、うん、あのやり取りができる場にしたいですよね、
は
い
は
い、
まさに我々ワクワク働くはぜぜひひですっていうのをずっと、うん、言い続けてるんだけど、うん、まあね、市長も市長トップにして役所もぜぜひひだよねって当たり前ですよね、
うん、そりゃそうですよね、
そうで、そこのね政治的局面、政局とその行政っていうのが、うん、ごちゃごちゃにならないように知ってほしいし、うん、していきたいと思いますね、うんうん、割とねある気がするな、
そうですね、
感情的な部分があるよね、
それは私もちょっと肌で感じているところです ね、 ですね、
まあでもそれは地方議会問わず国もねそういう風になりがちなので、うん、まあ、大きな課題ではありますよね、
うん、そうですね、
国はねまだいいと思うんですよ、その、うん、なんていうか国の方針っていうのは政治的な面もある、うん、政局もあると思うんだけど、地方自治体ってもう生活に直結じゃないですか、
うん
うん、でそこでこういわば市民から見たら外野で政治的なこうガチャガチャをやらないでほしいと思うんだけど、一般の市民の皆さん、
まあそうですね、肌感覚でそうですね、
そう持ち込まないでよ、
そうね、それはそうですよね、
まあ、ただあれですね、一般質問と別にそういうふうに実現する場があるっていうところはやっぱ大きいと思うので、
大事だと思います、
はい、
ほとんど そっちじゃないかなと思いますね、
うんうん、そこはね知ってほしいな、市民の皆さんにも、うん、だからね、やっぱりよく聞かれます、議員って何やってんのって、うん、相変わらずね、うん、でいや働いてるんですよ、
そうですね、働いてるんですよ
って言ってるんだけど、うん、うーんって言われちゃうんですね、
うん、はい、難しいですよ ね、 分かってくれって言っても分かってもらえるもんではないですからね、
そ
う、
まあ、それを上手にお伝えするのも、うん、まあ、これは我々の努力が必要だと思います、うん
うん、そうですね、
そういう意味ではこの、ね、ラジオはねとても大切なツールだと思います、はい、
もうぜひぜひこれからもたくさん活用してください、まあそうですね、一般質問だけではなくてやっぱ実現するためにいろいろな方法があるんだよっていうのはちょっと今日のねトークでいろいろあったと思うので、ぜひ一般質問以外でも、
そうです
ね、
あの実現に向けていろいろと動いていただければなというふうに思っています、
はいは
い、
い
やね、3月ね、いろいろと忙しいと思いますが、体に気をつけてぜひ、はい、議会を迎えていただければなと思います、はい、今日のゲストは、武蔵野市議会議員の宮代和俊さんでした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。